ヒパリクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、本当はアコースティック哲学をですね、第2番目、もうちょっと完成の手前なんですけど、ここで完成を焦っちゃいけないぞと思って、ちょっとぶらり散歩に出ることにいたしました。今日は取り柄というのをお話ししますが、この前、つい1週間かなぐらい前にですね、幸せ砂時計で、取り柄に関する、これは大人の方のご質問がいろいろありましてね。まあ、それについて私が取り柄についてお話したんですが、もともとはですね、その方も言っておられましたが、私、そうですね、15年間、もう20年ぐらい前になるかと思いますけども、このブログで確か取り柄についてお話したんですね。それはきっかけは学生の一人がですね、何かにぶち当たって、元気がない時があったんですよ。その時に私にですね、なんか紙に書いたものを見せられたか、それとも口で言ったのを聞いたか、もう忘れましたけどね。先生、僕はね、取り柄がないってずっと学校の時言われてきましたと。本当に僕は取り柄がないんですと。何もできないんですと。勉強が特にできるわけじゃないし、なんかピアノが弾けるとか、ないし、足も速くないし、スポーツもまあパッとしないしですね。っていうふうにしょげてるわけですよ。で、その学生はですね、僕はごまするわけじゃなくてね、ごくごくいい学生だったんですよ。まあまあ成績もね、中程度だし、まあ、平凡な人なんですよね。平凡な学生だけど、まあ別に性格悪いわけじゃなくて、まあ彼の取り柄は人柄だって言ってもいいし、それからまああんまり喧嘩をしないいい子だというふうに言ってもいいしですね。それからまあ若い人は若い人で学生の時にはいろんな癖も出るんですよね。ほとんど無口で話さない学生もいるし、それから喧嘩ばっかりしてるのもいますしね。まだ成長途中なんで、必ずしも人間として出来上がってるわけじゃないんですね。だけどその子はまあ確かに平凡な子だったような記憶がありましてね。それで特に取り柄って言ったら、まあ何が取り柄かって算数ができるとか数学ができるとかね。まあそういうもんでもなかったけども、まあコツコツと、まあ自分なりに一生懸命やると。で、友達関係も別に問題ないしと、全然問題ないんですよね。ところが本人は自分に取り柄がないってことがすごく傷になってるんですよ、心に。それなんかの時に、まあ、僕に何か言われたか、それともお友達に何か言われたかしてですね、がっくりしてですね。で、自分には取り柄がない。そういう時に自分は取り柄がないってことをすぐ思い出すらしいんですよ。で、自分はね、小学校の頃から取り柄がない、取り柄がない、長所書きなさいっつっても書けないし、っていうことを僕に言うんでね。で、僕はあ、そうって。今、小学校で取り柄なんか聞くのって言ったら聞かれるって言うんですよ。いつしょっちゅう聞かれるって言うんですね。君の長所はどうかとか。人にこうなんか人よりかこう優れてるとこはないかとかしょっちゅう聞かれるって言うんですよ。で、僕その時びっくりしましてね、それ多分取り柄、人間には取り柄が必要じゃないんだということを確かこのブログに書いたような記憶がありますし、僕自身がそういう考えなんですよ、もともとね。取り柄っていうのがですね、その人間としてちゃんと健康で、勉強してますっていうのが取り柄であれば、別に取り柄っていいんですけど、今は取り柄っていうのはですね、特に小学校なんかで先生が聞く取り柄っていうのはね、いわば長所っていうか、長所もね、人と違う長所なんですよ。例えば人間が穏やかであるとか平凡であるとかいうのは長所ですよね、これ。もう明らかに長所なんですけど、そういう長所じゃなくて、取り柄ってなんか、人よりか算数ができるとか、絵が上手いとか、足が速いとか、そういうことをもって取り柄というふうに、学校の先生が、まあその学生が僕に言ったことから推察すればね、学校の先生が固くそう信じてると。確かにその後僕なんかの関係でね、その小学校のそういう指導欄と見たらね、やっぱりなんか長所か取り柄かなんかあるんですよ。で、これに書かせるんです。で、やっぱりね、取り柄って言ったらなんか取り柄として書けることがなきゃいけないと思うらしいんですよ。本当ですかね？僕は全然そう思ってないんですけど。人間っていうのは取り柄がないの素晴らしいんですよ。分布がありますからね。算数ができる子、できない子、足が速い子、遅い子、ね、性格が荒い子、性格が穏やかな子って、こういう分布がありますからね。だから真ん中がまあ 60% ぐらいいるわけですよ。これはほとんど取り柄がないわけですよ、言ってみれば。だけど、それで人間の社会って成り立ってるわけですよ。例えば昔だったら、 10% ぐらいは殿様だったり軍隊だったりしますよね。ところが役人だったりしますよ。ところが 90% ぐらいやっぱりみんなこう自分の筋肉を使って田畑を耕したり、それから人を運んだりってやってたわけでしょ。その人たちは 90% の人たちは鳥絵なんて聞かれたってね、いやと私ちゃんとしたお米は作れるんですけどって、いやお米作れれば立派じゃないのと思うんだけど、それは鳥絵に入らないんですよ。つまり誰でもできることだから。もちろんお米作るにもね、それは100人に1人とか1000人に1人ぐらいは素晴らしいお米の栽培がうまい人っているかもしれませんよ。だけどそれは別に取り柄でもあるかもしれないけど、そういうこと言わなくてもいいんですよね。人間ってのは生きてさえいければいいわけですよ。例えばお母さんになったら子供を産んで、まあ、子供を産めなくてもいいんですよ。子供を産んでご飯を食べさせて小学校にちゃんと通わせてったら、もう立派な、まあ、取り柄っていうか、人間にはそういう意味での取り柄ってないと思うんですよね。その取り柄のある人も世の中にいるんですよ。例えば大谷選手とか、もう飛び抜けて野球ができると。オリンピックの選手とか、そういう取り柄のある人もいるってだけで、その人はだから欠陥持ってるかもしれませんよ。人には言わないかもしれませんが。野球が上手い子だって、やっぱり自分はどうしてもこういう時に人に対して悪口を言いたくなって、それを抑えられないからすごく悩んでる時もあるわけですよ。だから、その、取り柄があるから短所があるからいいとか悪いとかいうことが人間の評価になんか関係があんのかと。しかしそれをしょっちゅう、まあその学生が言うにはね、まあ中学生出るぐらいかなんかまでしょっちゅう聞かれたと。それが本当に自分には苦痛だったと。先生、僕には取り柄がないんですよ。全然いいじゃないかと。なんか取り柄がないのは問題なのって僕聞きましたよ。全然いいよ。君すごくいいよ。何も取り柄がないって、なんかそういうのが問題なのってね、ずいぶんね、彼と親しくなりましたね、そういう点で。で、この前も幸せな時計でそういう話がありましてね、やっぱりその人は大人の人でしたけど、やっぱり60ぐらいの人でしたか。やっぱり取り柄がないっていうことで、何か人生に満足感のいかない人生だったわけですよ。ひどいもんですね。まあ、よくね、小学校でいじめがあるって言うけど、それこそ先生による、児童とか生徒のいじめですよ。だって人間社会は、まあ、要するに、僕がよく言うように、なんか勤める時もそれが出てくるな。もしかしたらその学生がね、就職の時かもしれませんね。先生、僕には取り柄がないから、どこに勤めていいか分かんないんですよってことだったかもしれないんですよ。いやね、僕はだからいつも言うんですよ。就職は恩返しでいいんだよって、恩返しで。最初は恩返しでいいんだと。ね。恩返しってことは、あなたは20か22になるまではね、要するにご飯を食べようと思ったら食べられるし、魚も食べられるし、電車に乗れば運転手さんが運転してくれるし、道を歩けば夜のうちに舗装してくれた人がいて、水しぶきも浴びなくて済むと。これね、だからそういう生活をあなたは送ってきて、まあね、大学これで出るようになったわけだから、やっぱり今までね、ご飯食べさせてくれた人にはお米を作って返さんいかんし、魚を取ってくれた人にはできれば魚を取って返さんといかんと。運転していただいて自分が電車で通学できたんだから、自分で運転していかん。だけどそれをいちいち全部できないから、世の中っていうのはそれを分担して、お役所さんだったり運転手だったりするんだから、君なんか別に、最初にからそんな自分の能力を発揮するとか、自分の人生の目的を達するなんてつまんないこと考えずに、まあつまんないっていうか、まあそれいいですけどね。いや、まあ最初はスタートは恩返しでいいんじゃないの？恩返しってのは取り柄いりませんからね。人間ってのは取り柄のある人の塊じゃないんですから。取り柄のない人の塊なんですから。その取り柄のない人の塊のうちに、たまに取り柄のある人がいて、その人が絵描いたり、ピアノ弾いたり、ね、難しい算数を解いたり、それがオリンピックに出たりするわけで、その人たちに拍手はしてもいいですよ。ああ、すげえなーと思って拍手はしてもいいけど、その取り柄がないからってしょげる必要は全くないんですよ。それをね、教育現場で教育してるって言うんで、もうがっくりしちゃってですね、なんだと一体。ね。例えば僕は大学で物理とか、まあ化学とか教えてたんですけど、もちろんそういうのできる子もいてもいいですよ。それはいてもいいっていうだけで、大体の場合は、まあ、物理を勉強にしに来れば大体物理的な頭はあるけども、まあ大体は全体的に口下手だしね、何も足が速いとかいうことはほとんどない。だけども、 物理ができて足が速いとか野球が上手いっていう子もいるんですよ。別にね、それどうということがあるんですかね、一体。まあ学生一人一人何の特徴もない子もいます。何の特徴もない子も素晴らしい。人間としては何の問題もない、何の特徴もない、ね、だけど素晴らしい。一緒に食事したりしても楽しいしね。ちょっと君最近どうだって話をしても嬉しいし、みんな素晴らしいですよ。それがね、取り柄がいるって。それをやっぱ引きずって50、60歳までなっちゃう人もいるんですよね。だからいかにこう人間社会の評価、つまり何か人よりか違うところなければ評価しないと。だからあなたはいい人生を送れないという、そういう錯覚ね。まあ何でもかんでも僕 NHK が悪いようにこう思っちゃうんですけども、やはりこれもテレビなんかの影響があるでしょうね。まあテレビなんかはどっちかって言ったらちょっと普通と違う人を出して、それをみんなで見て喜んだり悲しんだりするってのは結構多いから、だから確かに俳優さんとかね、それからタレントさんとか、それからスポーツ選手ってのは確かにテレビに出る人は他の社会から見れば特徴の多い人が出るかもしれません。で、それは特徴の多い人が出るっていうだけで、別に特徴があるのがいいっていうわけじゃないんですね。私ね、今アコースティック哲学の第2番目やってますけどね、本当にこうアメリカ文化、劣悪なアメリカ文化ね、貧乏なアメリカ人っていうのは日本人よりかもっとそれにこだわってますね。なんか取り柄がなきゃいけないって、ね、人間は取り柄がなきゃいけないんだって、取り柄を磨こうとしたりなんかしてるんですよね。人間は平凡な方がいいと私思いますね。どっちから見ても平凡がいいですよ。そんなこと言ったって人間には分布がありますからね。平均の身長が170センチであっても180センチの人は自動的にできてくるし、150センチの少し背の低い人も自動的にできてくるんですよ。太った人もいれば痩せた人もいるんですよ。これはね、分布がどうしてもできてしまうんですよ。だいつも言うように、結婚して子供ができるという人もいるし、子供ができないという人もいる。そうすると何かすると私は子供ができないんです。いや結構ですよ。子供ができない人がいるからできる人もいるんですと。ね、150センチの人もいるから190センチのバスケットボールの選手もできるわけで、それはね、人間という生物がこの世の中の物理現象である限り変わらないですよ。だけど中心はやはり平凡なんですよ。平凡というのが実にいいということをね、やっぱり僕は小学校中学生に先生がもっとね積極的に教えてもらいたい。で、何が人間にとって大切かっていうのは僕の考えですよ。違う考えの人いますから、違う考えの人はまた違う考えでやっていただいたらいいんですが、違う考えの人はまあ違ってもいいですよ。それまた違う人がいてもいいけど、少なくとも私は平凡な人がいいと思ってます。いや、平凡な人が世の中の中核であるべきだ。私はちょっと平凡じゃないですよ、僕自身はね。だけど僕自身が平凡じゃないから、平凡はまた平凡でいいなと、あの人いいなと思うことがありますよね。だから人間というのはそういうもんだということで、まあぶらり今日散歩ですけどね、街に出れば道路も平凡がいいですよ。歩道も平凡がいいですよ。電車に乗っても平凡に 2,3 個はこう席が空いてて座ろうと思ったら座れるっていう平凡な状態がいいですよ。何も特殊な電車が走ってなくたって、特殊な道がなくたって全然問題ありません。気候もね、普通の気候で結構であります。すべて平凡であっても、この世の中は楽しいと、私はそう思います。